とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです、
最近カレーにハマっています。普通ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。
30分読書、本一冊丸ごとを読むのがハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語っておりますが、今回完読編として紹介するのは、前回30分読書編で読みました岸正彦さんのリリアンという小説でございます。では参ります。ということで、簡単に今日の、説明というかあらすじを読ませていただくと、町外れで暮らすジャズベーシストの男とバスへの飲み屋で知り合った年上の女、スティービー・ワンダーの名曲に導かれた二人の会話が重なり合い、大阪の片隅で生きる陰影に満ちた人生を淡く映し出すと、話題の社会学者による愛感あふれる都市小説ということで、単行本の本ではね、別の作品短編も入ってっていうところで都市小説集となっているんですが、今回僕が読んだのは、リリアンという小説だけです。新潮のね、雑誌新潮の2020年5月号に掲載されたもので、今年の最新の、三島由紀夫賞のノミネートもされて、残念ながらね受賞はされませんでしたが、三島由紀夫賞にもノミネートされていた作品でございます。まあジャズベーシストがね主人公ということで、ちょっと僕はそんなに入り込めない作品というか、なんかちょっとおしゃれっぽい感じの話でも、そのバスへの飲み屋とか大阪の風景みたいなことが結構、まあちょっと懐かしいんですかね、大阪の風景みたいなものが描かれているので、そこにおけるジャズベーシストとバスへのと出会った女性との話みたいなところのおしゃれ感のバランスをこう取ってるような話ではあるのかな。ただ、まあ、岸正彦先生ね、まあ、社会学者というふうに紹介しましたけれども、いろんなところの取材というか足を運んで研究なされて、それぞれの場所における物語というか、その現実の話をいろんな本にもまとめられていらっしゃったりするので、そこの、そのディテールの細かさというか、場所におけるそのシチュエーションですね、その場所にあるものとか、お店の中にあるものとかの、その描写っていうのはすごく丁寧で、わかりやすく読みやすい、その場所をイメージしやすいような、話になっている、小説にはなっているかなと思います。で、結構特徴的なのはこの、出会った女性、ミサさんだっけ、ミサさんという女性との、会話が、まあ、いわゆる普通のその、小説における会話のシチュエーションだと鍵括弧で区切られていて、まあ、間に字の文とか入って、その場所場所で思ったようなこととかが、まあ、間に字の文、鍵括弧から外れたところで描かれたりとかして心情を語ったりとかみたいな、基本的には鍵括弧を使った語り方をすると思うんですけど、この小説では、まあ、ミサさんという方とのお話に限って言えば、その鍵括弧というものがなくって、すごく、ずっとその会話調で鍵括弧もないまま字の文で、関西弁で交わされる会話っていうのが、まあ、繰り広げられていく。で、その間で会話の最中に、別の、シーンの回想シーンに行ったりするんですよね。実はその、ミサさんっていう人との会話自体も、実系列はよくわからなくなってるんですけど、現在からまあ過去を回想して、ミサさんとの会話を、こう、回想しているという設定のもとに交わされている会話。で、さらにその会話の中においても、回想シーンで別の思い出に行ったりするっていう、まあ、小説ならではの、その、回想から回想へ飛ぶみたいな、こう、ギミックといいますか、小説だからこそ、文章だからこそできるような、面白い試みというのは、面白い試みというか、まあやり方ですね、まあ、そこはスッと入れるところではあったんですけど、そういうところは小説ならではだなと思わされるところもあったりしましたし、あとリリアンというね、この小説のタイトルは編み物とかをするときにストローみたいな、ちくわみたいな、ちょっと真ん中に穴が開いてるような棒状のもので、ちょっと編み物みたいなのをしたりするものがあると思うんですけど、それの名前だそうでして、そのリリアンにまつわる思い出、なんか子供の頃に周りのね、小学校の友達とかと仲良くしていて、ちょっといろいろと 家に帰って遊んだりしていたんだけれども、とあるきっかけでちょっとあの自分でかっこなんか、先生に言われてなんか読書会みたいなのをやってみてくださいって言って調子に乗った自分がそのうちでちょっと読書会やってみようよみたいなことを言ってたらば、その親友たちはあんまりこう、あの、心よく反応してくれなくて、そのクラスの中ではちょっとはぐれ者だった女の子が、私行きたいって言ってくれて、で、その友達とかは全然来てくれなかったんだけど、その女の子だけが来てくれて、で、まあその女の子と、もともとまあ、ちょっとはぐれ者の子だったから、あんまりこう、距離もなく、あの接点もなくってっていうところで、家には来てくれて、その広間にはあげたんだけれども、そこから自分の部屋にこもっちゃって、その子を相手にしなくて、その子は1時間半くらい経ったら、まあ、帰ってしまったみたいな思い出が語られて、まあ、そこにおける自分自身の、まあ、子供ならではのそのなんていうのかな、思いやりのなさとか、あのひどさみたいなことを、まあ、とうとうと語るという物語はあったりする。それをまあミサさんと一緒にその思い出とかも他あの語っていて、その話はミサさんは好きだっていうふうに言うっていう、なんかそういう階層の中の会話における階層っていうのが、まあいろんなパターン繰り広げられていくような物語だったりする。でそのミサさんっていう人がなんか最初の最初から最後までなんか現実感がないというか、その時系列における、まあ、最新の状態である今っていうところで、本当にその人は今もいるのだろうか、まあ、実はそのミサさんが過去に抱えているちょっと悲しい過去とかもあったりするんだけれども、そういうものも含めてなんかいなくなってしまった人とか、あとはなくなってしまった町、まあ、大阪の町も昔と今とは全然違うだろうしとか、あとお店とか結構あのジャズベーシストなんで、そのジャズの演奏シーンでバーとかスナックみたいなところの描写が書かれたりするんだけど、そういうものもなんかあの閉店をしてしまうっていう話だった、なくなってしまうみたいな話があって、もう全体を通してなんか思い出の中の階層の中で描かれる物語で、なんかなくなってしまったものへの悲しさみたいなものが、人もそうだし店もそうだし街もそうだし、そういうもののなんか悲しさみたいなものもあの描かれ、それはでも過度にこうなんかあのなんだろうネガティブな感じではなくって、そういう思い出のキラキラした感じも含めてこう封じ込めている、閉じ込めているような小説だなと思いました。ただまあ最初に言った通り、僕はこの設定としてのジャズベーシストというこう主人公の感じとか、なんか語られる会話とかがちょっとこうおしゃれ感というか、なんかかっこつけ感みたいなものをどうしても感じてしまって、ちょっと入り込めなかったなというのはあるんですが、最初言った通りそのディテールとかも含めてすごく丁寧で、描写もあの分かりやすい小説にはなっていると思う。今泉力也監督の金作とか好きな人ならなんかきっと好きなんじゃないか、僕はちょっと苦手になってるんですけど好きなんじゃないかなとちょっと思ったりもしました。はい、そんな感じの紹介でございますが、まあ三島由紀夫賞はね残念ながら取れなかったということで、はい、なんか質問とか感想とかありますでしょうか。
感想聞かせてよ。
感想としてはさっき言った通り、なんかちょっとあのいやいいあの うまくよくできている小説だなぁとは思うんです。分かりやすかったし、結構なんかドライブが乗ったく、最初はねなんか字の文とかのテキストとかの読みにくかったんだけど、だんだんこう読みやすくなってからは乗れてく感じとかが、はい、まああのよくできている小説だなぁとは思ったんですけど、
よくできてるって言っちゃったね。
好きではない、なんか何にもか特に何にも、感じることはなく、うん、なんか自分自身のそのなんですか、街とか店とかに対する同型というかね、なんかなくなってしまう変わってしまうものへのなんか悲しさみたいなものが想起されるかというとそうでもないみたいな、まあこれはこの人の思い出だよねっていうか勝手に語っとけばみたいな感じがちょっとしてしまうところがあったりするので、あんまり入り込める小説ではなかったです。
なんだろうね、その合う合わないっていうのがやっぱりドラマでも小説でも映画でもあると思うんですけど、でも逆に言うとこう知らない世界というか、まあ世界どころか価値観が違う人を覗き見するわけじゃん。おしゃれっていう価値観がそこには割とこう漂っていると思われるんですけど、その価値観の違いを覗き見る面白さみたいにはならない感じ。
なんかそれにしては凡庸な話だなと思ってしまうんですよね、やっぱりね。あ、まあ、どっかで見たことある話だしみたいな。別にみたいな。
あ、あれ、あ、 ありがとうございます。
全然違う世界にこう入り込ませてくれるような、その、うん、主観的にこう入り込めるようなストーリーでもなく、客観的に見てて面白い話でもなくっていう感じなので、うん、うまいなとは思うんだけど、みたいな。う
ん、でもあれよね、なんか、いわゆる僕らがカッコ書きでおしゃれって思ってる世界って、一体どんな風にみんな生きてんだろうね。
あ、でもそういう世界をなんか想像する上ではいいかもしれないですね。このジャズベーシストの人はあんまりこう生活はうまくいってないんですよ。うん、食えてはいるんだけど、なんか教室とかもやったりとかして、うんうん、食えてはいるんだけれども、それにすごく葛藤は持っている人で、うん、あの子供も、もちろん恋人もいなかったし、あの子供もいないしみたいなところの、あの大変さみたいなものは描かれていましたよ。うん
うん、なんかね、こう、偏見と言うと強いけど、なんか、あの人ね、例えば出版の仕事してたらかっこいいねとかさ、なんか IT 系って言ったら、うんうんうん、そうなんだ、ちょっと適当にやってんのとかさ、なんかこう、そういうイメージってあるじゃない？
うん。
そのイメージの先に何があるのかっていう感じのこととかね、読み取れたら面白いのかなとか思いましたけど、まあ僕は読まないかもしれませんけど、うん、なるほどね。はい、ありがとうございます。
うん、それで言うと、あの、三島由紀夫賞を取ったね、旅する練習は素晴らしい作品だったので、のりしろゆうすけさんはね、はい、そっちをぜひ読んでほしいなと思っております。後で
ちょっとその話も聞きましょうか。
あ、本当ですか。はい。はい、で、30分読書編ですね。今回は、はい、また漫画スペシャルに戻らせていただきます。勉強になる漫画スペシャルということで、このゴールデンウィークにかけてですね、ものすごく読んで、今19巻、20巻まで出たのかな、最終巻まで。ドクターストーンという漫画がございまして、これめちゃくちゃ面白くて、なんか、あの、現代で、あの、人類が一気に石化、なんかのきっかけで石化して、うん、なんか3000年後ぐらいに、その石化を溶けた科学の天才が、うん、その3000年先で文明を起こすって話なんですよ。
ほう。
科学で。あの、一応資源としては、その3000年先の地球だから、鉱物とか木とか、一応残ってたりするんですよ。それを駆使して、うん、あの、現代文明っていうか、その先も含めて、再開発しようっていう話になってて、これすごい、あの、そこら辺のディテールというか、その、ものの作り方、スマホとか作ったりとか、車とか作ったりするんですけど、うん、そこら辺の作り方を含めてめちゃくちゃ勉強になるし、面白いしっていう。すごいいいバランスの小説。まあ、あ、小説じゃない漫画なんで、うん、まあ、30分読書編っていうのは、なんか今変な感じになってますけど、あの、まあ、こう、これを一応ね、あの、入り、あ、もう19巻まで読んでるので、入り口として、はい、まあ、他にもなんかいくつか多分、勉強になる漫画スペシャルみたいなところで、あの、くくると、あの、他にも出てくるかなと思うので、うん、ちょっと次回その話をしたいかなと思っております。
はい。まあね、なんか、見せ、読み方のポイントっていうか、こういうところ面白がると結構読めちゃうよみたいな話とかあるかもしれないですね。
うん。よくできてるのでね。はい。では、ポンソン3分読書お願いします。
わしはね、もう心がここ、心っときた。辛いよ。本当に。
心が辛いよ。
そんなに不思議なことじゃないでしょ。辛いこともあるでしょ、うん、人は。
心が辛いよってなんか初めて聞いたなと思った。はい。いいですよ。
男は辛いよって言っとくか、うん、それでさ、うん、なんかいい本ないかなと思ってこう本棚を見てたら、やっぱこれだなと思って、やっぱちょっと私らしいかもしれませんけど、暮らしのウクレレっていう本をちょっと手に取りまして。
心が辛い。暮らしのウクレレ、はははは。暮らしのですか。
いやさ、なんかさ、こういろんな本あるんだけど、やっぱノウハウとかさ、うん、考え方とか思考法とかさ、まあ、エッセイでも小説でも何でも、
うん。
なんかよく考えてるなって思っちゃってさ、それに比べて俺はって思っちゃったりするわけ。
あ、まあ、そういう時期は、そういう時期っていうかありますね、そういうタイミングはね。
それに比べてというとちょっと大変失礼というか、もう逆にすごいっていう本で、このね、暮らしてのウクレレはですね、うん、まあ、ウクレレを楽しい生活用品にしようっていう本なんですけど、暮らしのメロ編ではですね、チャルメラの音をやってみよう、チャイムの音をやってみよう、時報の音をやってみよう。
いいじゃない、楽しいじゃない。
それから、お酌の音をやってみよう、イルカの音をやってみよう、火の用心の音をやってみよう。
擬音
もうもはや、ウクレレを楽器として使ってるギリギリのところまで攻め込んでるっていうこの本なんですけども。だから、これね、アマゾンで一応見てみたんです、評価を。全く役に立たないって書いてあったんですよ。
まあ、ウクレレをね、習おうっていうか、ウクレレをちゃんと演奏しようと思ったら違うってことですかね。
いや、だからね、ウクレレってなんだっていうことなんですよ。確信。
うんうんうん、
ウクレレとは一体何なのか。で、この本はね、それをね、完全にそれを、に答えてくれてるというか。でもちろんね、うん、途中からは結構太陽に吠えろとか、ハッピーバースデートゥーユーとか、ちゃんとまあ、楽器、曲っぽいもの、大工とかもね、あったりします
よね。めちゃくちゃ一番便利なやつやん、ハッピーバースデートゥーユーなんて、ね。
そうそうそう。そうなんですけど、なんかこの、弾き方とかそういうこと書いてあるわけじゃなくて、魂がここには書かれていますので、その魂をガイドする、知り上がりことぶきさんの絵も最高なんですけど、どうやら絶版らしいので買うことはできませんが、まあ、古本屋で、もしね、オレンジの表紙なので見かけましたら、暮らしのウクレレ、これ弾く本じゃなくて、涙を流す本と思っていただければと思いますので、
あら、
はい、ぜひ、暇な方は探してみてください。暮らしのウクレレでございました。いい
では続いて30秒読書ですね。はい、お願いします。
ということで、もうこういう本読みたくねっつってんのに、でもまあね、毎回読もうって決めましたから頑張っていきますが、独学大全というですね、本、うん、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法ということで、700ページ近くあるんですが、ただいま、まだ118ページでございます。
7年かかるかもしれないですね、
このいくとね。いいでしょう、それも。今回は、グレーな時間をクレンジングするという章なんですけども、なんかね、勉強に使うことができる時間とそうでない時間っていうのがある。だから、ものすごく緊張度が高い。例えば、会社に行ってる時とかはブラック。で、まぁ、ちょっと普通に遊べる時間がホワイト。で、その間みたいな時間をグレーと呼んでるわけですけど、その、時間の度合いっていうのとか、まぁ、ここでは質と書いてますが、質を洗い出して、その時間にどういう勉強ができるかどうかっていう、その時間の質を洗い出していこうっていうことを書いてまして。なるほどな、ってちょっと思ってますけど。毎回30秒だとね、もうちょっと聞きたいのに終わっちゃうって感じなんですけど。まあでもさ、なんか時間っていうものにも質がそれぞれあったり、密度があったりするっていうふうなことが書いてあるんで、あ、それは確かにそうだなという。ことをね、思ったりもしてますもんね。
なるほど。
めちゃ流してるなるほどですけどね。はい、ありがとうございます。ますでは、最後に、読書ニュースでございます。はい、いろんな読書のニュースでね、まあ、本の興味が湧いたり、あと、読書業界に興味が湧いたりとするわけですが、今回は、まず一つ目、先ほども出ましたが、三島由紀夫賞と山本周五郎賞が、それぞれ5月14日ですね、に決まったそうですよ。三島由紀夫賞は、先ほどちょっと話も出ました、のりしろゆうすけさんのかな、旅する練習ですね。はい。はい、
最高です。
そして、山本周五郎賞、テスカトリポカ、テスカトリポカっていう作品だそう
です。
う
ん、なんか、いろんなところで話題にはなってる作品ですね。
はい。佐藤つとむさんでいいのかな、
はい、はい。
という作品でして。いや、なんか、まあ、旅する練習は、あれですよ、なんかこう、子供の女の子と旅っていうか、道をずっと歩いていくみたいな話だっけ。
メイク
シマントラの本拠地になるのか。
うん、そう、そう。まあ、ここの種の時代でも話しましたけどね。鹿島の合宿所に、なんか本を借りたんだけど、それを返しに行くっていう旅に、コロナ禍で、一緒に旅していく小説家志望というか小説家なのかな、もやってる青年との話ですね。
かたやね、このね、テスカトリポカはね、なんかとりあえず対立組織との抗争の果てにメキシコから逃走し、潜伏先のジャカルタで日本人の臓器ブローカーと出会ったっていう、そこら辺から始まってくる話なんですけど、
どっちかっていうと、芥川賞と直木賞で、まあ、三島賞が芥川賞っていう本に近いのかなって感じですかね。
その、なんていうか、文学的なというか、ちょっと。
まあ、だから、くり難しいんですか、純文学的なあるものと、うん、まあ、エンタメ小説的なあるものとっていうところなのかな。
ああ、すごいよ、なんかこれ。まあ、でもね、ちょっとメキシコとか出てきますから、 なんかアステカ文明みたいな話も出てきますから、ちょっとそういうものがお好きな方はいいかもしれないですけど、ちょっとこう、怖そうな感じもあるよね。そうそうでもあるね、はい、というものが出てますが、まあ、なんかあれだね、自分が読んでた本がこうやって賞を取るのはどうですか？
今回は意図的、まあちょっと間に合わなかったですけど、三島由紀夫賞のタイミングに合わせてね、最近も読んでたりしたので、そういう意味では読んでるのと読んでないのとでは、まあ結果の受け止め方というか感じ方は違うでしょうね。
うん。何人ごとみたいな。いや、嬉しかったとかなんかあるのかなと思って。
のりしおさんの作品本当すごい好きで、僕は芥川賞で、うん、一番なってほしかったのは旅する連中だったので、うん、三島由紀夫になってよかったなっていうのが一番大きいですね、うん、
なるほど、
好きなんで、やっぱりあの作
品、はいはい、なるほど、なるほど、まあ、ちょっと俺も機会があって読んでみたいなと思います。あとそれからこれがね、ちょっと素人には分かりづらい話ではある感じなんですけど、AI で出版流通改革、集英社、講談社、小学館が丸紅と新会社ということで、
ね、流通やるんですってね。
これはまあだからなんていうんですかね、いわゆる東販とか日販とかそういう、うん、その間に入っているところを飛び越えていくみたいな話なんですかね。
らしいんですよ。そこまで含めてやっちゃう。
うん、でまあ何かいろいろ記事があって、出版流通の三国志始まるよってこうハテナブログで何かリンク見つけまして、ここでその取り次ぎっていう、まあ今言った東波日版とかの役割が結構希薄になりつつあったり、まあある種ちょっと邪魔になってる面があるんだよみたいなことがちょっと書かれていて、なるほど、なかなか難しい。出版ってね、結構独特な世界だったりしますからね。とりあえず下ろせばお金になるみたいな。だけど、お金になるのは結構時間がかかるよとか、いろいろあるらしいですけど、
うん。
で、ここで書いてあるのはね、なんかね、本に装着する RFID っていうのを活用するって書いてあって、今、バーコードでピーってやるじゃないですか。うん、本の管理って。
はい。
売るときとか。そうじゃなくて、もうなんかね、無線というか、だからピッしなくても、なんていうかな、その物の管理ができちゃうんだって。
で、
本に埋め込むのか貼り付けるのかちょっとわかんないですけど、そういうことをして、まあ在庫管理だとか販売だとかをもっと便利にするとか、あとまあ AI を使って、こう配本とかを考えるとか、なんかそういうことも書いてあったりしてますよね。
まあちょっとなんかすげえ強い出版社がこういうことをやるっていうところは怖さありますけどね。
う
ん、
そうね。
集英社、講談社、小学館っておいおいって感じなんで。
まあ、ちなみに角川はさらにこの先はすでに行ってたみたいで、まあなんか出版業界も、まあね、なんか先端行ってるような遅れてるようなって話もいろいろ聞きますけど、まあ、我々にどういう影響があるのかなという、わからない。わかんないけど、
ちょっと今まあ音楽とかがね、映像とかが、うん、なんか配信、ネットフリックス、アマプラ、まあスポティファイとかを含めてなんかいろいろ広がってるって言ってるけど、全然価格的にはあれだったりみたいなところはあったりするんで、
そう、
ね、なんか進んでるからいいみたいなことは多分ないんですよね。
うん、まあいい作品ができるかっていうこととは別かもしれないけど、まあね、お客さんが欲しがってるタイミングで手に入れられるかっていう。だってね、小さい書店って全然本が入らないとかすごく文句も出て、結局紀伊国屋行かなきゃいけないみたいな話とかもありますから、そういうことが解消するのか、いや結局電子書籍にすりゃいいじゃんみたいな話なのか、まあいろいろわかんないことだらけですけど、まあ業界盛り上がってんだなっていう感じですかね。
うん、
いや全くわかんない話をしちゃいましたね。はい、ということで読書ニュースでした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は岸正彦さんリリアン監督編、そして30分読書編では勉強になる漫画スペシャルということで、ドクターストーンの入り口を、さらに3分読書では暮らしの遅れる短編名曲集をポンさんに紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
忙しすぎて飯も食えない時にウクレレを弾いたらちょっとお腹が膨れるかしら、ポンでした。
タネラジ、また。